32節から42節まで。マルコによる福音書14章32節から42節。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そして、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって、地面にひれ伏し、できることなら、この苦しみの時が、自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。私を裏切る者が来た。イエス様が十字架へと向かって行かれる前、神様の前に本当に血の汗を流して祈られたゲッセマネの祈りであります。イエス様は十字架の上ではうろたえることはありませんでした。十字架にかかられて本当に苦しみ抜かれましたけれども、そこでもはやうろたえることはありませんでした。この祈りにおいて心を注ぎ出して祈り、そしてまたここから立て行こうと言って十字架へと向かって行かれました。イエス様がどれほどこの祈りを捧げ続けてきたか、私たちが推し量るのは難しいことではありません。イエス様はペトロに下がれサタンと言ってご自分が十字架へと向かって行かなければならないこと、またその苦しみを受け恥ずかしめられ、そして死ななければならないことを語っておられました。その時にはまさかこのように十字架を前にしてうろたえるようなお方であろうとは弟子たちも思いもよりません。しばしばイエス様は山に登って祈っておられたり、またイエス様は特別な祈りの時を弟子たちを離れて持っておられたことを私たちは知っています。その中では本当に心を注ぎ出してこのように祈っておられたことと思います。改めて祈りとは何なのかを私たちはここに見ます。イエス様が祈られたお言葉でありますが、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。この杯とは十字架ですね。これを取り除けてください。皆さん、子供たちの説教で最初作られて罪が本当に彼らの中に入る前、彼らが罪を犯す前、アダムとエヴァにとっては何が難しいと言って神様に逆らうことが難しかったと見ました。これが最初に作られた人間の姿です。神様に から従うということが彼らにとっては生きるということですから。生きるということはとにかく神様に従うことですから。神様に逆らって生きるということは彼らが選択しようとしても選択の余地がありませんでした。これが最初のアダムとエバですね。園のどの木から取って食べても良いということは何をしてもいいということです。また彼らの中には神様を信頼する心、神様に従う心、従うという言葉さえ彼らには必要ではなかったことと思いますね。神様と一緒にいることが、これも自然なことですから、従うとか従えとかこのようなことを言う必要はない。これがアダムとエバです。そして園の中央にある善悪の知識から取って食べてはならない、これだけです。これを取って食べた時からこのアダムとエバは確かに変わりました。これを取って食べた時から、これを取って食べれば神のようになれるぞと言って神のようになったのはいいですけども、神になったわけではない。神の足音を聞いただけで恐れて園の木の陰に隠れる、こういうありさまで神様を離れる、とにかく離れる。悔い改めることなどできません。悔い改めることなどできない。かたくなな心、また神様に従うということが彼らの生きるではもはやなくなりました。そういう意味ではここから人間の歴史が始まりました。私たちはイエス様に似たものではなくて、このアダムとエバに似たものです。これが私たちの本質です。神様に向き合えば向き合うほどはっきりするものはこれです。しかし私たちが改めてそういうキリスト抜きの私たちの自分の姿を知ると同時に、改めてキリストというお方を知るときに、この最初のアダムとエバと、ある面ではイエス様が似たお方として、それ以上のお方として私たちのもとに来られたことを知ります。言葉は人となって私たちの間に宿られたというのはですね、イエス様においても神様に逆らうということは難しいではなくてありえないことだったということです。ありえない。イエス様に対して天の父なる神様は、私の愛することを、洗礼をイエス様が受けられた時に宣言します。また私たちが先週見たように、三人の弟子を連れてあの山に登っていって、モーセとまたエリアと、モーセとエリアと、ど忘れしました、もう一人、情けないですね、三人の本当に主のしもべたちと出会った時に、天から私の愛する子、これに聞けという言葉が響きました。神様は本当に神様から離れていった人間をも愛しています。アダムとエバにおいて罪を犯して足音を聞いただけで離れていって、神様の御前で本当にいろいろな罪を犯しても自分の罪を悔い改めて神様に立ち返ろうとしない固くなな人間、そのようなようも愛します。だけどもイエス様に向かって、私の愛する子、これに聞けと言った時はですね、この愛するは本当に神様の愛を心から受け入れて信頼して、そして従う、本当に独り子として愛する子だということです。イエス様の中には人間の中にあるような、アダム・エヴァが神様から離れた時にあるような複雑なものありません。イエス様においては神様に逆らうということはありえないこと、 イエス様がもし神様に逆らうことができるとしたならば、一点だけです。言葉は人となって私たちの間に宿られた。私はこうして律法学者、祭司長、律法学者たちから恥ずかしめられ、鞭打たれて、十字架で死ぬことになっている。死ななければならない。このことに逆らう時だけです。このことをしない時だけです。このような道ではないと言って、この道からそれる時だけです。これだけです。イエス様はここで、このことをめぐって苦しみ抜いて祈っておられるんです。イエス様は、真実です。人間は嘘をつきますけども、イエス様の口から嘘は出てきません。心とまた語っていることの間に離れたものありません。イエス様が人々の前で行うことは隠れて行うことと同じです。イエス様の心にあるものはその外に現れているものと全て同じです。真実な方です。これは神様の御前で確かにそのようだと、本当に光の中で光と言われるお方ですけれども、実は人々もとことん試したわけですね。試したわけです。試し抜いてイエス様を十字架につけたんです。バリサイ派立法学者たちがいつもイエス様のそばに登場しますけれども、彼らは試しに試し抜くわけです。この方が偽物じゃないか、嘘つきじゃないか、いい加減な男じゃないか、試しに試し抜くわけです。神様から使わされたものとして証を立てる、また語る事柄に何の文句もつけることができない。そうすれば本当に彼を罠にはめようと思ってイエス様に近づく、こういう行動を持って彼らは試しに試し抜くわけです。このイエス様が神様に逆らうことができるとしたら、この一点だけです。十字架で死ななければならないとおっしゃっていたその道からイエス様がそれることだけです。私たちは改めてこのようなお方に向き合っているのだということを深く覚えたいと思います。イエス様は本当に人です。言葉は人となって私たちの間に宿られた。弟子たちも確かにあなたはメシア、神からのメシアですと告白しましたけれども、でも同時にイエス様は本当に人です。このお方によって救いはあると言いながらも、弟子たちは人としてこのお方に信頼しています。しかし、このゲッセマネの祈り、山の上でイエス様の姿が変わる姿を見た三人の弟子たちだけがそばに行ってこの祈りの姿を見、言葉を聞きますが、改めてイエス様がどのようなお方であるかをこの時は悟らなかったと思いますけれども、後に深くこのことを何度も何度も思い起こさざるを得なかったことと思います。何をイエス様が祈っていたのか。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。その杯の中には何が満たされていたのかです。なんでイエス様がこの杯を飲まなければならなかったのか。イエス様はくどくどとした説明などしません。イエス様はくどくどとした説明などしません。自分を捨て、自分の十字架を追って、日々私に従いなさい。私についてきたいならとおっしゃったんですね。だから、イエス様は弟子たちが本当にイエス様についていきたいように知ることを求めました。イエス様を愛するように知ることを求めました。イエス様についていかないとひどいぞ。こんな思いでついてくることなど求めていません。イエス様が語ったお言葉の中には本当に恐ろしい言葉もあります。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。イエス様についていかなかったならば救いはあるか。こういう風な仕方で人を脅して導くもの、イエス様の中には一つもありません。 イエス・キリストを正しく認めない人々がそういう脅すような仕方でキリストを伝え、また聖書を伝えていきますね。その中にはイエス様というお方が本当に完全な姿で、聖書が伝える姿で伝えられていません。イエス様は違います。イエス様は弟子たちに一気に自分を知るようなことなど求めていません。弟子たちはわからないながらもイエス様についていきたいと思ってついていって知るようにご自身を示しました。そしてイエス様がここで祈っている、アッパ父よ、この杯を私から取り除けてください。イエス様はこのようにして祈りながら、本当に血の汗を流しながら、血の汗というのは汗は伝うように流れますけれども、血というのはダラダラと流れますね。ちょっとした傷に血でもどんどん流れます。そのように汗を流しながら祈り抜かれて、そして三度祈り抜かれて、そして向かって行かれた十字架、これは何だったのかです。弟子たちはイエス様についていきながら、改めて自分を捨てることを繰り返し求められもし、捨てながらついていったことと思います。でも改めて弟子たちは本当についていきたいからついていきました。あなたが行くところはどこにでもついていきます。こういうのが最後ここに従っている弟子たちですね。イエス様に望みもかけています。このお方が本当に人の思い、自分たちの思いも超えて何かを成し遂げるお方だと本当に望みをかけています。十字架と言われると本当に尻込みするけれども、でも私たちの思いを超えてことをなさるお方だと、だからあなたが行かれるところならどこまでもついていきますと言っています。だけども改めてイエス様が十字架にかかられるとき、一番威勢よくそれを語っていたペトロは三度もイエス様を否定して、もし私がイエスの弟子であるなら、仲間であるなら、神から呪われてもいいとまでそのように言って否定して、自分のそのような思いや意志というものは何であるのか改めて知らされます。これがイエス様が十字架において担ったものです。私たちは十字架に向き合うときに改めて知ります。何があそこでイエス様において成し遂げられたのか。イエス様によらなければ何が得られないのか。神様に従うことが聖書が教えるところによれば命です。これはシンプルです。聖書は神様に従うことが命です。また神様に信頼することが命です。これは非常にシンプルです。従うとか信頼するとか、こういう言葉もですね、最初死が入るまではアダムとエバがあの善悪の知識から取って食べるまではですね、信頼するとか従うとか、こういう言葉自体も彼らにとっては必要ではなかったし関係なかったんですね。生きていることが神様に信頼することです。神様に望みを置くとか、こんな言葉も必要ではありません。神様と共にいることが本当に彼らにとって生きることですから。でも神様から離れた時から神様に信頼するということが生きること、神様に従うということが生きること、神様に従うということが生きること、こういうありさまになりました。だけども人間は神様に信頼しきることができない、神様に従い抜くことができない、その中で生きることができない。イエス様に従いながら彼らは知っていくんですね。従いながら神様に従うということが生きることだということを一方知ります。ああイエス様に従うと、本当に網を捨ててまで従った弟子たちです。家を捨ててまで従った弟子たちです。でもそのようなものを捨ててもイエス様に従うということが生きることだと。そしてまたイエス様に従っていったときに、 本当に自分の思いを超えて神様と共に生きる中で何がなされるか、自分が捨てたと思ったものも本当に思いを超えて神様のお取り計らいの中に置かれる、こういうことをいくつも経験しながら従っていた弟子たちです。だからイエス様に従いながらついていきたいということを改めて、イエス様は新たに知りますから、新たに覚えさせられながら従っていました。だけども改めてイエス様の十字架を前にして、どこまでもついていきますと言ったその自分が何者であるかを知らされます。生きることができない、自分の力や知恵では生きることができない、自分の知恵や力では神様に従い神様に信頼して生きることができない、神様に従い信頼するということがもうこれは信頼も従うもないもそのまま形をとっている、人の形をとっているイエス様というお方、このお方の中にあふれている命、自分とは全く違う、知ります。皆さん、イエス様を知ることが神と共に生きる命とは何かを知ることです。イエス様が人々のためにまず第一にしなければならないことは、ご自身が十字架で死ぬことだったということです。ご自身が十字架で死ぬことが私たちのためにまずなされなければならないことだったということです。弟子たちのためにもまずあなた方から祝福が全ての民に及ぶようにと、近くに近くに引き寄せて近くに近くに置いて導いた弟子たちのためにも、まず第一にイエス様がしなければならないことは、この弟子たちのためにご自身が十字架で死ぬということだったということです。これをよく噛みしめたいと思います。皆さん、イエス様はですね、弟子たちに教えることがまず第一のことではなかったんです。教えることが、教えて、ああよく分かったかと、おお、それなら神様と共に生きることができるぞ、よしよかった、こんなことおっしゃいませんでした。ご自身の技を見せて、神様とはこういうお方だぞと、私がしていることは神様の技だぞ、これを見たかと、私を見たのは神様を見たんだぞと、これで本当にあなた方は神を見るものとなったぞ、こんなことおっしゃいませんでした。これらのことは後からついてきます。一番イエス様が弟子たちのためにまずなさねばならないことは、彼らのために死ぬことでした。彼らに先立ってイエス様が神様の前に立って十字架で死ぬことでした。弟子たちは何のためにイエス様があんな死に方をしたのかな、ある意味でポカンとしていたことと思います。しかし後から悟ります。聖書に書いてあることは私のことが書いてあるのだとおっしゃった通り、聖書の御言葉をもう一度、この十字架の主イエスのことが書いてあるんだと、そのように学んで知ります。あの十字架でイエス様が死なれた時に何があそこで飲み干されたか、何が十字架につけられたか、それは罪です。罪です。よくこの言葉に注意してください。神様がどれほど人間の罪を憎んでおられるか、その憎しみ怒りを全部あそこで引き受けたということです。全部です。ことごとくです。神様がどれほど罪を怒っておられるか、学んでわかることではありません。イエス・キリストの十字架に私たちが目を注いで心を向けてわかります。神様が本当にこの罪をどれほど憎んでおられるか、一人を十字架であのように苦しめるほど憎んでおられるということです。私たちがその口を閉じるほどに、この十字架の主の苦しみに目を向けなくてはなりません。 十字架の隣でイエス様を信じて、あなたが御国においでになるときには私も連れて行ってください、連れて行ってくださいではないですね、思い出してください、私のことを忘れないでください、このように願ったあの強盗に、あなたは今日私と一緒に楽園にいると宣言された、その宣言、あの男にだけではなくて私も同じものとしてその宣言の中に生かされていると知るほどに、イエス様の十字架に私たちは目を注いで、神様がどれほどこの罪に怒っているかを知らなければなりません。これは私たちの歩みの中で知ることですね。私たちは必ず何をしてもいいわけがあります。何をしてもいいわけがあります。神様の前においても必ず私たちの中には言い訳があることと思います。でもその言い訳の口が神様の前で塞がれるほど知らなければなりません。歩みを重ねればこれはもう何度も何度も繰り返されるでしょう。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいとありますが、私たちは人と人の間では本当にやり取りの中で相手が悪い自分が正しい、こういうやり取りができますけれども、それを繰り返すのではなくて改めて神様の前で口を塞がれるほどに、そこから始まります。またもう一つのことを私たちはそこにいます。そのようにイエス・キリストを十字架につけられて、その罪を本当にそこに憎んで、そしてそこにおいて全てイエス・キリストに負わせるほどに怒られた主は同時に罪人を愛しておられるということです。イエス・キリストのゆえにイエス・キリストを信じる者を愛しておられるということです。もはや神様の怒りに値する罪はイエス・キリストを信じる者の上にはないということです。ここに戦いがあります。イエス・キリストを信じた弟子たち、この後改めてイエス・キリストを知ることが命だとして生きていきます。このお方につながっていることが命だとして生きていきます。このお方につながっているならば必ず実を結ぶと信じて生きていきます。で、いろいろなことが起きます。だけどもいろいろなことが起きる中で彼らが何を改めて知っていくかといえば、神様がイエス・キリストを十字架につけるほどその罪を憎まれて、同時にその罪を犯す私たちを、私を本当にイエス・キリストを十字架に渡すほどに愛しておられるということです。どのような時でも神の愛を信じます。どのような時でも神の愛を信じます。人々が羨むようなことが我が身に起きた時だけ、ああなるほど、神様というお方は私を特別扱いしている、そのように信じるのではありません。イエス様に目を注ぎながら、人々からどのように扱われようが見られようが知ります。私の愛する子、これに聞けと言われたイエス・キリストに目を注ぎながら、誰がこの世の人の中で愛されたと言って、完全な仕方で父なる神の愛の中に生きたお方はイエス・キリストしかいないんです。そのお方が十字架にかかって死なれて、そしてそのお方が神様の愛の中でなすべきことを成し遂げて息を引き取っていた姿を見ます。ここで確認します。このお方につながっているならば必ず身を結ぶ。イエス・キリストにおいて示された神の愛を本当に日ごとに改めて知りながら、罪を憎む神様の愛を知ります。とことん罪を憎む。でも罪を憎むからこそ一人をお与えになるほどに、その罪を犯した者を愛して救おうとされる、この神様の お取り計らいをします。皆さん、ここから歩み出してまいりましょう。キリスト教信仰はキリストです。イエス・キリストです。お祈りいたします。イエス・キリストよ、日ごとに新たにあなたを知ることができますように、喜びを持って、またあなたを知ることによって得られる平安を持って、またあなたを知ることにおいて改めて神の光の中で見させていただく希望を持って、あなたに逆らう者に飲み込まれることなく、またあなたに逆らう人の知恵によって満たされた世に動かされることなく、また自らの内にある肉の弱さに惑わされることなく、イエス・キリストよ、あなたを知ることができますように、そしてまたイエス・キリストにおいて神の愛を知ることができますように、そして本当に誇りとすべきお方を誇りとし、本当に何が正しいことであれ、あり完全であるかをわきまえながら、小さな一歩一歩、あるいは一歩踏み出すことさえ難しくとも、とどまるべきところにとどまって歩むことができるようさせてください。主イエス・キリストよ、あなたの本当に捉え尽くすことのできない皆を褒めたたえます。主イエス・キリストの皆によってお祈り申し上げます。アーメン。
感謝の3で12段を使います。